おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
これが日本語、白川静香さんに学ぶ、小山哲郎さん。日本語の誕生、日本語が一つの言葉から様々に割れていく、その過程を辞書にまとめた本で時訓とありますが、その時訓の中から気になる言葉を拾いつつ一冊の本にまとめたという、だから一つの言葉でだいたい一ページがおしまいということなんですが、うん、
はい、
やっぱり漢字を日本にこう引き入れるときに、例えば、一日の日っていう字ね、日ってあるけど、これを大和言葉で、大和では日と言うっていうんで、日とか、そんな風にこう読み方を変えたわけでしょ、いちいち。葉っぱの葉書いて、葉でいいのに、これ、用と呼んでるとか、うん、
はい、
なんかそういうことで、その、漢字を日本にこう引き入れるときに、日本語でそれを言う場合っていうのを、いっぺんにやっちゃったわけですよね。
はい。
だから、俺たちは剣って書いてあるもののことは犬と呼ぶんだとかっていう、よく、まあそんなややこしいことで生きてきましたね、この民族は。
日本人に生まれてね、よかったと思います。もし外国人で日本語の勉強する人いたら、大変ですよね。
大変だと思う。
ね。混乱すると思いますよ。う
ん、言葉の発音としては簡単なんですって。英語って大変なんだよ。英語って、なんか、500種類ぐらいあるらしいですね。シュシャシュシュシュが、みたいなやつがね。わかんねえもん、俺らの耳には。
はい。
やっぱり、ネイティブが使う英語の発音って、聞こえないでしょ。
うん。
聞き慣れた音楽を聞いてても、聞き間違えてることが、いっぱいあるよね。
はい。
よく聞くと、非常に単純なんだけど、でもこう耳から入ってくるとき何を言ってんのかさっぱりわからないっていう、うん、
はい、
さあ日本語いきましょうね、
はい、
日本語では裏と表、こういう対立した表現があります。布切れの表裏なんであります。この表裏っていうのがどんどん広がっていく。感情面でもこの裏とか表っていうのを使うようになる。つまり表の心、裏の心、これで枝分かれしていくんですね。
はい。
嫉妬、女編がありますんで、女性特有の感情だって絡めたんでしょうね、漢字の人は。
はい。
ところが日本人は性を絡ませない。心がしつこくそのことを思い続けること、これを心の状態になりきって病と呼んだ。
はい。
そこで生まれた言葉が心を病むで、
はい。
誰かを恨む心の状態のことを、恨む。
はい。
恨む。
恨む。
はい、恨む。病んでるんですね。
病むか。
そうだろ？
はい。
よくできてるだろ？心の裏側のことですよ。口に出しては言わないけど、実は腹の中で、バカ野郎、この野郎、死ねばいいのにって呪うやつ。
裏で病んでる。
うん。
はぁ。
いつまで肉食ってんだよっていうのも。
一体誰を恨んでる？
いやいや、もういいや。な。それから、恨む。
恨む。
それも、心の裏が震える。憂
ふ。そっから来てんですか？
はい。小さく、怒り。憎しみのために心が震えてるんでしょうね。
うん、
そして、ついその人のことを思って心が震えるんでしょうね。裏ぶれる。
裏ぶれる。
うん。これやっぱり落ち目になった人の心の状態ですよね。口では、威勢がいいんですが、うん、心の中では小さく感情の高ぶりか震えている、
はい、
裏が震えている、裏ぶれる。それから心の底からよかったそう思ってんだよ。顔にはあんまり出さないけど、心の中ではよかったっていう、裏よし裏よし、 心の状態がいいっていう。うらよし。
うん。
嬉しい。
嬉しいか。
うん。
へえ、そうなんだ。うん。
それから、心の中で、懸命に、祈ること。
なんだ？
心の中で、心を裏と思ってください。
はい。
懸命にこう、祈る。思いを積み重ねるというか、
なんだろう。
編んでいくというか、
占う。
うん、なう。そうやって考えると、すごいもんでしょ？
はい。
しかもこの裏というのは、風景にも転じて、海から入り江へ、内海へ入った地形のことも、裏と言いまして、千葉県ディズニーランドがある、浦安、なんていう地形の表現にもなるわけでありますですね。面白いもんでございましょう。はい、日本語の勉強でございます。馴染んでおります言葉でございますけども、深い深いその歴史、辿っていきたいと思います。この続きまた明日のマネージャーの上で。